特集2、見逃さないで子供たちの SOS。 夏休みは子供たちが学校生活を離れ家庭や地域で見守る機会が増える時期。表に出にくい家庭内のさまざまなトラブルやその予兆を見逃さないためには、子供たちのサインを知り社会全体でサポートしていくことが必要です。もしかして児童虐待？不自然なあざや火傷の跡がある。衣服や体がいつも汚れている。急に痩せた、表情が乏しい。落ち着きがなく乱暴。家に帰りたがらない。夜遅くまで一人で遊んでいる。親を避けている。親がいなくなると急に表情が晴れやかになる。拒食、過食、むさぼるように食べるなどの異常な食行動。出典、政府広報オンラインの記事をもとに作成。増加傾向にある児童虐待、どの家庭でも起こり得ます。京都府家庭支援総合センター副所長、吉永直美さん。児童虐待は子どもの成長に伴って生じる育てにくさ、家庭環境や経済状況が大きく変化した時など、さまざまなストレス要因で起こります。家族の問題を誰にも相談できず、良くない対応を繰り返し、エスカレートした結果として、どの家庭でも起こる可能性があります。地域の関係性が疎遠になる一方で、近年、児童虐待の通告件数は増加傾向にあります。虐待の問題を抱える家庭は孤立していたり、家族だけで問題を抱え込んでしまっていたりする場合が多いのです。誰かに話を聞いてもらうことで、違う視点で子供を見ることができたり、孤独にならずに済むことがあります。189、いち早くがそのきっかけになるかもしれません。勇気を持ってダイヤルしてください。京都府児童虐待相談受理件数。2005年度293件。2007年度485件。2009年度422件。2011年度619件。2013年度964件。2015年度1120件。2017年度1663件。2019年度2547件。2021年度2576件。虐待種別2021年度。心理的1671件 64.9%。身体的537件 20.8%。ネグレクト348件 13.5%。性的20件 0.8%。児童虐待について詳しくは、インターネット京都府児童虐待で検索。児童虐待かもと思ったらお電話を。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189、いち早く。匿名でお電話できます。電話した人の個人情報や電話の内容に関する秘密は守られます。虐待の連絡だけでなく、自分の育児の悩みも相談できます。虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわずにお電話を。一部の IP 電話からはつながりません。24時間年中無休で受け付けています。通話料無料でつながります。 もしかしてヤングケアラー？障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。日本語が第一言語ではない家族や障害のある家族のために通訳をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。がん、難病、精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。出典、日本ケアラー連盟の資料をもとに作成。自覚のないまま重責を負うヤングケアラーの声に耳を傾けて。公益財団法人京都市ユースサービス協会、寺田純子さん。ヤングケアラーの難しさに、家族のケアが負担になっていることに本人や周囲が気づきづらく、それを周囲へ話しづらいことがあります。全国調査によれば、相談した経験がない人は5から6割であり、その理由として、相談するほどの悩みではない、相談しても状況が変わるとは思わないが高くなっています。しかし、中には学校で急に泣き出してしまうほど、自分でも気づかないうちにケア責任を担っている人もいます。そんな子供たちは話すことで気持ちの整理ができたり、他の人の話を聞く中で自身の気持ちを言語化できたりします。もし話をしだしたら、まずはゆっくり聞いてください。聞いてくれる大人がいることが、子供が孤立しないための大きな第一歩となります。世話について相談した経験。中学2年生。ある 21.6%。ない 67.7%。全日制高校2年生。ある 23.5%。ない64.2%。 定時制高校2年生相当。ある 32.3%。 ない 51.6%。 通信制高校生。ある 34.7%。 ない 63.3%。 出典、令和3年3月、ヤングケアラーの実態に関する調査研究。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社。ヤングケアラーについて詳しくは、インターネット京都府ヤングケアラーで検索。私たちにご相談ください。京都府ヤングケアラー総合支援センター。相談時間、受付、月曜から土曜、10時から18時。休業日、日曜、祝日、12月29日から1月3日。電話相談、電話、075-662-2840。メール相談、e メールアドレス、ycerer@pref.kyoto.lg.jp。 似た経験を持った仲間と話してみませんか？オンラインコミュニティ、 イロハの仲間たち。月に一度、ヤングケアラーや元当事者の方が自分の気持ちを語り合える場です。日時、毎月第二土曜日、14時から15時30分。当日の用事などによる途中入退室、欠席か。場所、京都市中央青少年活動センター、中京区、オンライン。受付、ウェブ、事前申し込み制。インターネット、いろはの仲間たちで検索。活動報告会、プチ体験会含む。日時、9月2日土曜、13時30分から16時。場所、京都市中央青少年活動センター。中京区、オンライン、受付、ウェブ、事前申し込み制。問い合わせ先、公益財団法人京都市ユースサービス協会、電話 075-213-3681、 E メールアドレス youtacares@ys-kyoto.org。 インターネット、いろはの仲間たち活動報告会で検索。人権トピックス。戸籍等の不正取得を抑止するために、戸籍住民票等の本人通知制度にご登録を。戸籍等の不正取得は以前からたびたび問題になってきました。2008年5月の戸籍法及び住民基本台帳法の改正により、請求時の本人確認が義務付けられるなどした後も、不正取得事案の発生が続いています。府では2005年に、大規模な不正取得事案が発覚したことを踏まえ、府と市町村で対応策の検討を進め、それぞれの市町村で本人通知制度の導入を進めてきました。本人通知制度とは、市町村が戸籍謄本等を第三者に交付した場合に、あらかじめ登録されている方に対して交付した事実をお知らせする制度です。市町村からの通知により、第三者に戸籍を取得されたことが分かり、万一不正取得があった場合でも早期発見が期待できます。また、多くの人が登録することで不正取得する側が警戒して、不正取得を抑止する効果が期待できます。あなたの個人情報を守るために、ぜひご登録を。本人通知制度について詳細は、お住まいの市町村窓口まで。問い合わせ先、人権啓発推進室、電話 075-414-4271、ファックス 075-414-4268。